皆さんおはようございます。今日もこうして、共にですね、各地の方々が主の名によって集まることができたことを本当に感謝です。こうした混乱した世の中にあっても、神様の支え、導き、力が働いていることを、このような集まりによっても知らされるところです。今日は、旧約聖書と新約聖書において、命、復活ですね、というようなことがどのように書かれて、私たちのメッセージとされているのか、ということを、御言葉によってですね、受け取りたいと思うわけです。聖書にない個人的な考え、学者の考えをそのまま言ったりする人が中におったりしますが、それでは大きな間違いに言ったりすることは歴史的にもよくあったことですが、聖書そのものによって、極力私たちは、から受け取るという姿勢ですね。で、まずこの、枯れた骨に関してのところでですね、ここで何が生き返る？これはエルサレムに住む人、神の民、ユダヤ人の全体としての復活ということが言われているわけですね。骨がいっぱいだと。枯れてしまった。徹底的に枯れていた。死んでいた。というわけです。もう生きるやうことはありえない。普通ならば。ところが神様はですね、その徹底的に枯れてしまった。死んでしまった。滅びてしまった。骨に向かって言え。これは神様が全能である。だからこそ、このようなことができるということですね。実は人間も新約聖書にあるようにですね、あなた方は皆死んでいたのだ。罪のために死んでいたとまで言われています。それをキリストの恵みによって蘇らせてくださった。一般的な普通の考え方がすれば、と驚くようなことですね。あなた方みんな死んでいたなんてとんでもないと。だから一般向けには今のような聖書箇所はほとんどあんまり引用使われないですね。そんな極端なことを言ってるの。我々元気にしてる人もいくらでもいるじゃないか。世の中のために。みんな死んでいたとは何事かっていうふうにですね、言われるかと思いますが、聖書の見方というものは通常の人間の考え、意見というものと、根本的に異なるものがある。神からの直接的な啓示によってそのように言われているわけです。私たちがキリストを信じるようになったのも、天地創造の前から神の予定がある。とまで言われているんですね。そんな天地創造の前から、なんて、というか、それは神様の言われることです。そのぐらい時間、空間を超えて、今私たちは信じておるということは、大いなる恵みなんだと。そのようにですね、非常に驚くべきことが聖書にはたくさんある。それは神様が全能で完全な深い洞察持っている。イエス様が生まれるということも700年も前から予言されていたわけです。今から10年後どうなっているか誰もわからない。今回のようなウクライナとロシア、あるいはイスラエルとハマスのですね、そのような激しい戦争が起こる、しかもずっと続くということ、ほとんど誰も予想してなかったことですね。どんなに政治、あるいは社会学、あるいは様々なことを経験した人、いっぱい知識でいっぱいの人でも、誰も予見できない。地震もそうですね。大きな地震、10年も前にありますけれども、あのような地震も、誰も予見できなかった。原発があのように激しくですね、世界初めてのような次々と爆発するいうこと、その最終的な解決ということは、10万年かかってもできないというようなことが起こると、誰が想像しただろうか。人間の想像や考え、科学技術的な結論をはるかに超えているわけですね。 当然ね、科学技術のこの法則すらも神様が創造したわけで、あの太陽を創造し、無限ようなですね、あの星々を作った、神様が全てを作ったんだから、途方ないお方ですよね。その人間をこの小さな頭脳で考えて、こんなこと起こるはずがない、こんなことありえない、なんていうことを自身が非常に、まあ、傲慢なことだ。神様を信じるならばですね。ですから、この死んだものが蘇る。で、これはですね、何か、五節にあることです。お前たちの中に霊を吹き込む。そうしたらいけか。これ単純なことですね。ここでこの霊ということが何なのかっていうことだからとても大事なことになるんですが、この漢字は中国語なわけですね。雨冠がついてるけれども、本来のこの言語は雨とは関係がないわけです。中国人がこの雨、なんで霊に雨が？普通私たちは霊というと、なんか幽霊とか亡霊のようなものして、雨ともなんか関係がないわけです。そのように、全くですね、その言葉だけを見ていたら、生死と関係のない考え方で私たちも、まあ、引っ張られることあるんですね。ずっと前に私が、セタナに行ったときに、聖なる霊のことを話したときに、まあ、初めて参加した方に当てたことがありますね。でちょっと眠たそうにしとったから、霊とって何をこうイメージしますかって言うと、これは今、セタナに参加している方々も思い出すかもしれませんが、ちょっと考えて、やはりまずこの幽霊とか、思い出す。これは実際そうですよね。霊が動くやんて、それは幽霊が動く。しか、他に私らでも思いつかないぐらいですね。亡霊、幽霊という感じです。で、しかもこの感じ、雨がついて、なんでだろうと。それと、聖なる霊っていうのはまるで違うわけですよね。このもともとは、ルーアハ、ルーアハというヘブライ語。本来、風という意味ですからね。ルーっていう、この漢字もそうですね。ギリシャ語ものもそうです。プニューをプーって吹くということからも来ていると考えられていることですね。ラテン語もスピリトス、スピーロー。これも風。で、人間虫の風、目に見えない動きをしているから、息という意味にもなって、息が止まったら死ぬから、なんか人間を生かしている元になるものだ。っていうことから、霊というふうに、もう訳されるようになったわけで、本来は一番自然の人間が感じる。これは風ですよね。子供でも感じる。でも小さな子供がですね、霊を感じるということはまずないですね、小さな子供が。でも風は感じるわけです。言葉っていうのはそうにまず見て触れて、そういうものから生まれるわけです。で、これ私は聴覚障害者も8年教えたことがありますが、目に見えないものはなかなか生まれつきの老化者ってわからないわけです。示せないわけですね。他のものは、例えばリンゴにあってもですね、鉛筆でもテレビでも、見てみてこれがテレビと言うんだよって、一つ一つ老化者の場合は教えるわけです。老化者、生まれつきの老化者が覚えたことは全て誰かが教え込んだんですね。しかし私たちは一人で覚えているわけです。これはラジオだよ、テレビだよ、ご飯だよ、ちくわだよ、人参だよ。のこと一つ一つ教え込まなくても大丈夫だけど、生まれつきの老化者全部一つ一つ、これは鉛筆、下敷き、覚えたで、また次。まあそういうもんなんですね。ですから言葉っていうのはまず目で見て触れるもの、ここから始まるわけです。そういうことから言語の本質を考えてもですね、ルーハっていうのはルーっていうこと。風というのは本来の意味であったということはわかるわけですよね。だからこそ聖書でも、このルーハっていうのは、 このアメリカの優れた製酒ソフトで使いますと一発で全てわかるんですね。しかもどの訳が英語でも40数種類、フランス語、ギリシャ、フランス語とか、ドイツ語でも、スペイン語でも、一斉にわかるので、日本語も、まあ、日本語の場合は3種類ぐらいですけれども、どの訳が特殊な訳をしているか、すぐにわかるわけです。それで、今日のようなところ、レイというのは非常に大事、生き返る、生きということにおいても大事なので、そのことに関してやはり私たちも知っておく必要があると思って言ってるわけですが、ここでですね、聖書の一番初めからだから非常に大事だから出てくるわけです。けれどもそれはですね、霊と訳されているから分かりにくいわけですね。で、これは前にもセタの時に言ったことはありますが、大事なことを今日のようなところでも一番元、この霊とは一体何なのかということを、この漢字からではないわけですね、私たちは。言語から。そこで一番初めに真っ暗闇だった。第一は混沌とあるけど、英語ではケイオスと訳されてほんのわずかです。40何種類も英訳があって。言語ではケイオス、混沌という意味でないからですね。ですから、ほとんどの英語訳は、そのようにケイオスという言葉、日本語的にはカオスと言いますが、それは使っていないわけです。これ意味が違うからですね。カオス、混沌というのは、例えば今の政治の自民党、日本の政治の状態は混沌としている。どこ行くかわからない。世界の情勢も混沌とする。そういうことですが、ここは東風と暴風という二つの言葉であって、これをですね、だから英語訳では、フォームレス、ボイド。大概の訳はそうします。形がない。しかも空気はボイド。それと混沌とは違うんですね。混沌はいろんな形があってごちゃごちゃしてるからどこ行くかわからん。これは英語訳、手元のを開いてみると、ほとんど全部そうです。フォームレス、エンプティーとか。フォームレス、あるいはウィザウト、フォーム、あるいはボイド。フォームレス、エンプティー。今、いくつかの絵を続けて読んでみたわけですね。形も何もない虚しい、あるいは砂漠のような荒涼とした状態でも、この東風と暴風が使われている箇所があります。全くの空気、虚しさというわけですね。そこに、真っ暗闇という状態があって、神の霊が動いていたっていうけど、これ、こうイメージできるでしょうか。霊が動いて、霊って見えないわけです。これは本来風ということなんですね。風が動く、風が吹いていた。だから、新しい、カトリックの代表的な訳、英語訳では、ニュージェルサレムバイブルです。プロテスタント側のアメリカのプロテスタント側のニューリバイドスタンダーバージョン。NRS。ここでも、ここのところは、wind from God, swept over. スウェープずーっと吹き続けておるって言うんですね。wind from God. 神からの風が吹き続けていた。カトリカの代表的な聖書。もともとフランス語版ですが、それの英語版ですね。これも、with a divine wind sweeping over the world. divine, 神の神聖な神のという意味ですよね。要するに両方とも風が吹き続けていたというのが本来なわけです。だからここに早くもですね、全くの虚しさのただ中に、闇の中に、神からの風が吹き続けていた。これは現在のですね、聖霊の風をも象徴的に遥かに暗示しているわけです。今もですね、私たちの霊視が鋭くなるほどに神からの風を吹きつけてやる。普通の風。これは酸素分子やら窒素分子が流れているわけですね。その莫大な風だから木や葉に当たっても衝突して大きな力を燃え起こすわけです。そういう分子の動きは風として感じる。けどもその分子でも何でも関係なく、ある霊的な風がやはり 今でも吹いてやる。その風を受けた人はキリストを信じるようになる。これは私自身が 全くの神様、キリスト関心がなく、当時は学生運動の最も歴史上激しい時だって、特に京都の場合、特に理学の場合は非常に激しかったわけです。そこでマルクス主義、マルクス・レーニン主義といったものを、共感を持っている人はたくさんおったので、それに議論するために、知るためにも、と、無神論が根拠になっているマルクス・レーニン主義関係の本をあちこちに読んだときに、たまたま見つけた。マルクス主義とキリスト教と柳原太郎。で、それが元になって、そこからはキリスト教のこと、マルクス両方とパラパラって読んで、関心は持てなかったんですね。キリスト教とマルクスで根本的に対立するものは何だか、どういう関係があるはずがないではないかっていう先入観もあったから。でも、その次に見た、たまたままた古本屋に行って、柳原という名前を覚えてたから、そしたらキリスト教の簡単な薄い本があった。そこのあるページ、わずか1ページを買ったわけです。全く関心がなくても、それはまさに聖なる風が吹きつけたということです。それからずっと57年。それが、21歳の時だったから、今日に至るまで、ある意味はずっとですね、少なくなることもあれば、強くなることもあるけど、聖なる風が吹いておると。まあ、そういうことですね。どんなに、例えば親族、友達が言われても、それに乗って神様が聖なる風を吹かせる場合もある。徐々になる場合もある。パウロの場合も突然そのようになったわけです。それはイエス様の光が望んだ。また声が聞こえた。とともに聖なる風が吹きつけたからということでもあったわけですね。ですからこの風っていうのは、実際にすぐいろんなところで風とも訳されているわけですが、同じ創世記では3章の8節のところに、その日、風の吹くとき、主なる神が園の中を歩く音が聞こえたと。創世記のこの3章の8節は、さらにこの同じルーアハという言葉ですね。ルーアハという言葉が、ごく普通の風と訳されているわけです。他にもいろいろあります。風にもいろんな爽やかな風、冷たい厳しい風、大変な風もいろいろありますけども、聖なる風ですね。人間の魂に吹きつける。一番奥の深いところに吹きつける風があるという。それが聖なる風なんですね。ただ中国でどうしてこの雨がんむりなんかついているのかというと、雨粒は蒸留水だから本来ですね、今のような公害、大気候がない非常に清い水だったわけです。で、その水、雨水、水を受ける。そして下の表形も複雑な、霊という感じだ。丸いものが3つついてる。ですね。複雑な霊という昔の字は。その水粒を消化した雨の水粒、その清いものを霊発する巫女。巫女の表形だという、昔の古い。そういうことでですね、風とは全然関係がない。感じなんですね。雨が降りやすいてると。そういうことで、言葉っていうのは、その元をやはり辿るということはとても大事なことですね。で、今日のところにおいてもですね、今日のところの芯で徹底的に枯れてると。それを生かすものもまた一種の神からの風であったということなわけです。ですから、このところですね、37章の9節に繰り返されていますね。今日のエゼキエル書37章の9節に、主が私に言われた。霊に予言しよ。人の子よ。予言し、霊に言えと。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。この吹いてくるんだから風ですよね、本来。 だから神の舵よと。これあの殺されて死んでしまったのを吹きつけようと。だから、霊を吹いてこい。まあ日本語のようにもう子供のとこから言う霊という、なんか気持ち悪いもの、霊が吹いてくる。霊が動くんだろうということしか思い浮かばんけど、例えばこれは一番伝統的な訳で本来のこの意味をしているものが、キング・ジェームズ・バージョンですね。英語訳で最も昔から、しかも現在にわたってもずっと読み続かれている。まあ、英語訳もたくさん今では40何種類、50種類近くもありますが、それとアメリカン・スタンダード・バージョン。その二つともこれをそのまま、風と訳しているわけです。ちょっとコメント欄にあげます。今のところですね、9節。エゼキエル書の37章の9節。この後半の方です。霊に予言しよう。人の子を予言して霊に言うというところ。英語やキング・ジェームズ・バージョンでは、Prophesy unto the wind. Prophesy, son of man. Say to the wind. というですね。アメリカン・スタンダード・バージョンもそうです。Prophesy unto the wind. Prophesy, son of man. And say to the wind. 風に向かって予言しよう。人の子を予言しよう。風に向かって言え。というふうに、このところをここでは霊と訳されて、そのまま風と訳している。6節もそうですね。30話の6節見ても、私はお前たちの上に皮膚で多い。で、霊を吹きつける。これは風を吹きつける。神様の国の風を吹きつけるということだったわけですね。はい。まあ、そういうことで、何を、何かというと、要するにですね、パウロの場合もそうだったし、使徒たちの場合も、本当に力を得て、命をかけてって言ったのは、激しい音がした。風のような音がしたとありますが、それは風が吹きつけた。精霊が吹きつけた。聖なる霊が。そこからだったわけです。ですから、このところもですね、今でも変わらないわけです。どんなに虚しくて暗くて真っ暗闇で空虚ばかり、どこ見ても希望がないようなところであっても、徹底的に枯れていても、神様からの風、神様の光、命、言葉、語りかけたらここに生き返る。ということはずっと続いておるということなんですね。これは民族に対して直接的に言われたけど、その元はですね、ずっと新約までついているわけです。そこで、イザヤ書の55章を見たらですね、この聖なる風、霊、聖霊というものは、イエス・キリストが復活した時からはっきりとですね、本当に神と同じだ。というふうになっていったわけですね。聖霊も神と同じ。生きたキリスト。一回たまたこれ聖霊なんだと言いますが、それを受けるということが、だから根本的に重要になる。今、戦争がどこまで広がっているのか、誰も予想できないわけです。今、広がりつつあるっていう感じがあるわけですね。パウロに敵対しとっても、そこに突然神から一方的な恵みで与える場合もあるけど、他方では、絶えず神様からすでに風が吹いているんだから。言葉がかけられている。だから、人間の立場としては、この一節ですね。55章。イザヤ書の55章の一節。乾いているものはみんな水のとこ来なさいと。水のところに来たれと。この来るが良いっていうふうなまだるっこい言い方じゃないんですね。原文はみんな英語で噛むっていうこと。来たれ。来いと。新海訳なんか一部には来いという訳したりするのは日本語としては乾きを覚えているの水のところに来いとかいう言い方はなんとなく馴染まないですね。日本語としては。文語の方がそういう意味ではよくあると思います。 乾いてるものはみんな水があるんだと。だからそこに来たれと。お金を持たなくていいから、来たれ。来なさい。求めて食べよと。穀物っていうのは、ですね、買って食べよとだけ書いてあるわけです。穀物という言語、ここは原文じゃないわけですけども、来てお金払うことなく求めよと。これが強調されていますね、次に。値を払うことなく。ぶどう一縮で最もですね、これは有用な飲み物であったからですね、特にぶどう一縮という。一番良きものを、どうして本当に糧にならないものは、イエス様も、人は口から入るパンだけでは生きられない。神のことから、言葉から出ると、一つ一つの言葉で生きるだと言われたということと、通い合うものですね。で、次のところですね。命が与えられるにはどうするのか。ここで繰り返されています。二節。三節。私に聞けと。リッスンということなんですね。シャーマーってヒブライ語ですが、これからシメオンと。シメオン、シモンっていうのは聞くというヘブライ語から来てやる。非常に重要な言葉ですが、私に聞けと。そしたら良きものを食べられるんだ。次も、三節も、耳を傾けて、という訳にしてありますが、インクライン、傾けてということですね。身を傾けて聞けと。で、私もで、来なさい。次も、聞いて、命、ここで命が出てくるんです。命を得る。ここでは本当にですね、この神様の命をいただくにはとっても簡単だということはわかります。難しい勉強をすることもない。これ当然ですね、ペテロモヒアの役も、漁師だったわけ。全然学問やするという状況になかった時代。聖書で記されて全盲の人も、たちまち立法学者よりもずっとですね、上の、この方こそ神の子だと。神から直接送られた方だと分かった。でも、聖書学者たちやパリサイ人たち、聖書を教えているはずの人が、全然分からなかった。まあ、こういうふうにですね、そういう命を得るためには、ただ聞くということだけが強調されている。何回も言われているんですね、二節。私に聞けと二節。三節では、傾けて耳を傾けて聞け。聞いて命を得る。この普通の人間の命っていうことを長くしようと思ったら、まあ実際に日本人は85歳をですね、こういうほどの平均寿命、女性なんかはもう100歳って珍しくないぐらいになったんですが、そのためには当然栄養がはるかに良くなったと。住む環境も良くなった。暖房もあるし、そして運動もできる。様々な教育もなされている。けれども、せいぜい100年で終わるわけですが、ここのところはですね、貧しくても、寒くても、災害にあっても、そこで聞くと、心から聞いただけ、しかもどんなに過去に罪を犯していてもですね、許されない、非常に渇きで苦しんでいると。それでも、ただ神様、目に見えないけど、愛と永遠の存在である、真実の神様からのメッセージを聞こうとする、心の姿勢だけあったら、命が与えられる。これは、はるか新約、特にヨハネ福音書でも、いわゆる強調していることにそのままつながっていくわけですね。まあ、このようにですね、旧約聖書においても、命ということ、根本的に大事で、これは聖なる霊の働き。それ一方的に待っておる。待ってもいない。反対している人にも突然降り注ぐこともあるけれども、他方ではこのように、絶えず呼びかけ、風が吹いてるんだから。だから、聞きなさい。そのメッセージを聞きなさい。自然の様々な音、風の音も、木の様々に木になる、特に松の風。この裏は聞こえなくなってしまったんですけども、 海の音、小川の音、それから小鳥たち、それから沈黙の声、詩編、19編にあります。何も物理的に音がしていなくても、目で見えるものから霊的なですね、響きが聞こえてくる。花を見ても、大きな朝日を見ても、青空を見ても、神様は全能だから、そのようなものに託してメッセージを送り続けておるわけですね。で、この問題は、聖書の一番最初から言われていたっていうことを昨日もちょっと触れたと思います。一つの木は、エデンの巣に、中にあったのは、これが昨日も言ったように、善悪と訳されたから大きな誤解が起こってしまったわけです。もう一つは命の木、二つ、特に書いてあります。そしてその善悪の木と記された実を食べたら必ず死ぬんだっていう。それは昨日言ったように、本来通りに合わないですね。神様が来られたのは、一番大事な神様こそ一番の最高の善である。それを知らせるためです。死んだものを復活させ、どんな罪も許してください。それこそ最高の良きこと。善だ。それを信じること。これは、言語は頭部であってですね。中国は美しい羊と、これからの美という感じが出てるんですね。善という。善悪の善も。羊が大きいものが価値あるというようなことに、まあ、起源があるわけですけれども、この元の言葉は、日本語にですね、頭部は50種類ぐらいにも訳されているわけです。そのぐらい多様な意味を持っているわけです。その中の一つが善、道徳的な善に過ぎないわけですね。で、ちょっとその訳、頭部という言語がどのように訳されているかということをコメント欄に書いておきます。頭部という言語は美しいとか愛するとか可愛い、貴重、綺麗、良い行い、幸福、親しい、幸い、善行、宝、正直、正しい、福祉、恵み、安らか、豊か、良い、喜び、立派。こんなにたくさん訳されている善というのはほんの一つに過ぎないわけです。ですね。だから、何が言いたい。で、ラーっていう悪。もういっぱい災いと、まあ、肉とか、そういう良くない暗いとか、汚れた、いろんな意味に訳されることはですから。だからどういうことかというと、英語ならば、グッドってもやはりこういうたくさんに持ってるわけです。ですね。あの人は良いグッド。人柄が良い。この食べ物は美味しい。これもグッド。あの花は綺麗。グッド。天気もグッド。いろんなことにグッドは使えるんです。これを善と言ったら道徳的なことだけになるから、この花は善であるとは決して言わないわけです。あの青い空は善である。そんなこと誰一人言わないですね。だから非常に限界がある。けれども、頭部とか英語でも訳したグッドというものは、そういうものを全部含むわけです。だから善悪を知ったら死ねえことはありえないですよね。本当の善を知らないから死んでいくわけです。善なる神様、イエス様の愛を。何を言おうとしているかというと、頭部と羅を知り、要するにこのようなあらゆるものを自分の都合のいい、今戦争もそうです。プーチンとかああいう連中の人が、こうしとけば自分の我が物に、ウクライナの人は自分の権力がすごく上がるぞと。国民からスターリンはすごい英雄だというふうに褒めて、耐えられるだ。スターリンを褒めたり、長らく禁じられとったね。あのプーチンがこともあろうに、このスターリンをですね、非常に高く評価し始めた。2500万ともいう人、自国民を殺す殺害に関わった人です、スターリンという。まあ、そういうふうにですね、自分の考えで良いとも都合が良い、得になると思ったことをみんなしてるわけです。でもそのことを知識、科学技術とも、これ面白そうだ。そこから始まったんですね。核の研究、原子核の。何かこれから目に見えない線が出て、写真看板を刊行された。この不思議な線は何だろうかと。そこから実は始まったわけです。それが原子爆弾、水素爆弾。今の核兵器 最も恐るべきものになってしまった。人間が単に知るということ、都合のいいもの、いろんなもの、研究的にも何でも、そればかりを突き詰めていったら必ず死ぬという。現代のことを予見していってるわけです。非常に奥行きの深いことはですね。それに対して全く別の、科学技術や政治やらいろんなことや欲望で物事を知る。まあ、快楽もいろんな快楽。わざわざごちそう外国まで食べに行くとかですね。まあ女性たちいっぱい高価なバッグやなんかを買いたかった。みんな、この価値を知ったら、あ、買いたいと。そのことを繰り返したら最終的には必ず死ぬんだと言おうとしているわけですね。それに関して命の危機と、それは全く別で、イザが言ってるように、本当の前世は愛と真実でもって導き支えている神様のからの語りがあるから、聞こうとするだけで与えられる。これは命だ。そういうことですね。だから、ずっと今日まで続いているということです。特に県立では以前にもちょっと触れましたが、スマホがその最たるものになってしまったんですね。もういかがしよう、悪いことや犯罪、そういったものが、まあ、特定の人がいっぱい繰り返し出てきてしまって、そういう知識をいっぱいできるということですね。そういうことをしてたら、彼は魂を滅ぶんだと。すでに湯川秀樹がこの前ちょっと触れたように、それから70年ほど前にすでにですね、あの時にはまだこんな状態にまでなる国、想像もできなかったはずですけども、初めて計算機、電子計算ができた頃、この電子計算機っていうのは非常にこれはですね、大変なことになる。という予感がすると言ってたわけです。まさにその時代から70年も過ぎてですね、スマホやら、ああいった様々なインターネット関係によって、ドローンだと宇宙からの攻撃とかいろんなものが新しい兵器となって、情報の拡散、嘘か真実かわからん動画がいっぱい氾濫する。その行き着く先はこの創世記、その死ぬということ、追求したら必ず死ぬというところに繋がっていくという。そのぐらい聖書の予言的力っていうのは深いということですね。はい。ということで、初めから一貫してですね、この命という問題と滅びという問題が旧約聖書から書かれているということですね。はい。で、区切りをつけておきます。次は新約聖書、残りの時間ですね。新約聖書に関して述べてみたいと思います。
はい、ありがとうございました。それでは続いて、新約聖書の方でのお話ということで、主題が、我は復活、かっこ、よみがえりなり、命なりということでお願いします。その前に聖書を2つ朗読します。ヨハネによる福音書5章の24節。新約聖書の173ページです。ヨハネによる福音書5章の24節です。ヨハネによる福音書5章24節お読みします。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて、私をお使わしになった方を信じる者は、永遠の命を得、また裁かれることなく、死から命へと移っている。もう一箇所を読みします。ヨハネによる福音書11章の23から27節。新約聖書の189ページです。ヨハネによる福音書11章の23から27節です。お読みします。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。 私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ。あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。以上になります。それでは一つ賛美歌を歌います。皆さんで賛美しましょう。主の愛はとこしえまで。賛美集の17ページ、リビングプレイズの142番になります。主の愛はとこしえまで。賛美係の方、お願いします。ありがとうございました。では、吉村さんのお話をお願いします。
はい。この今言った死の愛は永遠ということは死んでも残る。当然ですよね。私が死んだら死の愛、なくなるんではない。まさに完全な死の愛のもとに置かれるということからもですね。本当にこの主の愛は永遠だっていうこと。信仰、希望、愛。いつまでも続くって言いますが、これ信仰と訳したらちょっと意味が違ってくるんですね。ピスティスという言葉、本来、英語ではフェイスフォー、フェイス。真実というのが元にあるわけです。ピストスは真実。あなたの言葉は真実だ。本当にピストス。名詞形がピスティスですね。ですから、あれ、いつまでも続く。人間の信仰はよく変わりつつしてる人、たくさんおるわけですね。大前の統計でも書いてあったけど、日本キリスト教団が洗礼を受けた人でも途中で信仰してる数十パーセントが生むとかですね。それは実際のところ、なかなかですね、私も今まで50何年間、56年、7年と、いろんな人たち、特に学校関係で、放課後、後で集まってしてた信仰しっかり持ってたはずの人が、県外出て就職したら、大人の会長いるばっかり、歓送迎会とかってお酒をいっぱい飲んだりしよううちに、だんだんと半年も経ったら、もう遅さが、何も返信がなくなったかな、聞いたら、私も信仰なくても大丈夫と思ってやっていきますとか言うと、驚いたことがありますが、そういうことはよくあることですね。人間の信仰はいつまでも続かないわけです。だからこそいつも目覚めていなさい。いつもキリストも語りかけてくださって、絶えず求めよと言われているわけですが、あれは本来は、主の真実が変わらない。水野源三さんの賛美歌にもありますように、主の真実は変わらないと。年ごとに来る林道の花が咲くようにと。主の真実は変わらない。という詩がありますが、これは、出エジプト記の34章からずっとある。主と、ヤウェイこそはですね、憐れみある方。そして真実で、憐れみより愛の方、慈しみの方だ。ということ、はるか昔から書いてあって、神様の真実は変わらない。ということ、本当はですね。本当に変わらないのは人間の信仰ではなくて、神様の真実は変わらない。神様の真実や愛に基づく希望。これも変わらない。 そして神様の愛は変わらない。ということが本来ですね。はい。まあ、そういうことで、今日のところ、あと、新約聖書に関してですが、これもたくさんこの復活詩があります。もうこの復活がどれくらい大事かっていうことは昨日も話しましたが、福音の根本というのは二つ。はっきりパウロも言っているところですね。イエス様は私たちの罪のために死んでくださった。それは私たちの罪のためにそれをはっきりと知らせるためにも、私たちそれぞれうちに持っている罪があのように殺したと同じだ。そのような深い罪をみんな担ってくださって、ものすごい苦しみ、悔いで受け付けられるなんて、想像もできないような苦しみになって死んでくださった。私たちが生涯一生懸命修行、苦しい技して水を浴びたところで罪は消えない。それをイエス様はみんな担って、ただ信じるだけで命を得る。許しを得るように道を開いてくださったと。十字架って。そのようなイエス様、神様であるからこそ、死という力にも勝利している。それが復活ということですね。復活ということです。死はすべてのものを破壊していく、滅ぼしていく。こと、星、天体にすら言わ死がある。万物の死という本が、ブルーバックス、科学シリーズの本の中にもあるぐらいです。そういう万物は、まあ、死んでいく、滅びていく。ただ中にあって、いや、そうでないんだと。それは神が全能であり、永遠であるということ。その死の力も及ばないということですよね。新約聖書はそういうことで、根本から言って、もし復活を信じない、死んで終わりだというならば、それはすべての人のうちで最も憐れみべき存在だとまで言ってるですね。そのぐらい復活ということは大事で、これは復活がない、死んだら終わりということは死の力こそ一番強いということで、神の力がさらに強いのが死ぬ力だということになってしまうわけです。まあそういうような死の力が一番強いと非常に悪党こそ持ってるわけですね。ピストルバンバン撃つ。だから死の力が一番強いや言ったらこの世の中全部ひっくり返るわけです。その一番強いところに寄りすがろうと。これが世の中の人たちで、戦争の悪いですね、大量殺人という道に手を貸そうっていうのが戦争です。攻撃する方だけが悪いってよく言われたそうではないですね。守るという形でたくさんの兵器爆弾バーンってやり、これも大量殺人です。たった一人の弱い人、目が見えない人、足が動かない人、いわゆるハンセン病で捨てられたような人、触ったらいけないと。そういうたった一人の苦しみ人のところに全てのエネルギーを持って愛を持って近づいて触れると。癒すと。そういうお方が一体どうしてですね、大量に殺して、半殺しにして、片手や足をなくす、身をつぶし、親子関係をズタズタにして、家も壊す。それを莫大な量する。そんなことをイエス・キリスト様がですね、求めるはずがないわけです。けれども、今から77年、まあ8年前の日本キリスト教団のトップがですね、この戦争は聖戦だ。と言ってですね、日本キリスト教団議長の名でですね、全国クリスチャンに布告したわけです。私はずっと前にそれ、命の水も書いたことあります。その文面そのもので。私も非常に驚いたことですね。神様が唯一だという信仰がそういうふうに日本キリスト教団の合同されたトップの人ですらも大きく揺らいで間違ったことを言ってしまったわけです。あのような侵略戦争のことを聖なる戦争、聖戦だと。だからクリスチャンもそれをみんな一生懸命ここに支持して、そして支えないかんのやろ。このような時代なので、また、たとえ、ずっと書いた、その、引用も、また、掲載しねばなるかということも思ったりしますが、 聖書に基づかないで、当時の時代の支配者にやっぱり影響されて引っ張り動かされるということが、いつの時代でもあったわけですね。今日の時代は、そういう大きな力が押し寄せてきている時でありますので、一層私たちは、死の力をも勝利する力があると。復活しないやいうことはそうに、死の力は大ということだから、そのような悪の勢力が一番大きいんだと、はっきり認めることになるわけです。だから他のものをみんな捨てまして、イエス様をただ信じるだけ、復活がないから、最も哀れんぼいくものだっていう。喜びも楽しい。この世のものみんな捨てて、イエス様についてる。死んで殺された終わり。砲弾いっぱいボンと落ち込まれた終わり。そんなために生きとるんだったら最も哀れんべき存在だと、まあ、パウロは言おうとしているわけですね。それかもう一つ。復活ということはなかったら、さっき言ったように、生まれつき立つことのできない人もおるわけです、たくさん。目が見えない人、聞こえない人。あるいは、ハンセン病の方の中には、足も切断して、目も眼球をえぐり取った。目も見えないし、足も切断して歩けない、全く。そして、手ももう全く麻痺して動かない。実際に、そのようなハンセン病の方の書いた本、書けないから、両手でもう、ブラブラ、一生懸命書いたと。もう書いてあります。一つ書くに大変なエネルギーですね。もう腕なんとか挟んで書くって言うんです。もう片のつもり。だからその人の大きな喜びは、そのような状態でも、もう普通の意味で絶望ですね。家族からも捨てられた。仕事も結婚も何もできない状態に、目も見えない、足も切断、手も動かない。その真っ暗闇の中に、あの光あれで光があったから、そして聖なる風が吹きつけたから、そのね、閉鎖されたハンセン病の、施設、中にも聖なる風が吹き込む。まあそういったハンセン病の両親の中でもさぞさぞの問題が起こってですね、神を信じない人たちが、その信じる人たちの教会を襲ったりですね、いろんなことが苦しいこともあったわけですね。ストライキが起こったりとか。でもそういう混乱の中、虚しさの中にもしっかりした信仰を持ち続けた人がおるわけです。そしてその方の書いたに、自分は醜い芋虫のようなものだけれども、そのような自分でもですね、翻って自由に飛ぶ蝶のようになる。ことを信じて喜ぶと。そういう俳句を作っていましたが、そのように生きているときに本当にですね、どっから見ても幸いがないような状態に追い込まれた人にとってはですね、復活がないようことはこのまま本当に誰からも見捨てられて死んでしまうだけですね。だんだんその苦しい病気が重くなって。その真っ暗闇の人、体も動かない。目も見えない。何から何まで他人にしてもらわなきゃならない。本当に苦しくて辛い運命の人でも、自分もこの地上から終わるときに、神様が呼んでくださったときには、全く完全な自由を与えられる。で、イエス様の栄光と同じような姿に復活していただけるんだ。と、本当にこれ大きな深い喜びになるということですね。そうに復活ということはですね、最も苦しい不幸な運命の方々にも最終的な喜びとなるもの。ああいう戦争においてですね、足を打ちつぬかれて苦しみながら、のたうちながら死んでいった人も、その神様はその激しい苦しみをちゃんと見ておられる。そこで神様が最善にしてくださるということを信じることができるわけですね。で、それは、何らかの儀式をしなきゃならんとか、何かに加わらないといけないとか、苦しい修行せねばならないとか、何もいらないっていうんですね。それがヨハネ福音書、最後に書かれたヨハネ福音書のところに、さっき読んでもらったところに あるわけです。 その五章の21のところは、今回のセタナ集会の案内の印刷物の中にですね、書かれていたことですね。五章のところをちょっと見てみます。24節からですね。五章と24節。アーメン、アーメン。2回繰り返されているわけですね。で、これはですね、19節にありますが、もうある。多く出てくるんです。ヨハネ福音書で特別に多く出てきますが、これははっきりというクリアリーではないわけですね。これも英語訳は言語のですね、アーメン、アーメン。これはアーマンというのは本来ヘブライ語で堅固にするという意味のヘブライ語で、そこからアーマン、堅固にするがアーメン、エムーナ、エメスということが派生しているので、本来は堅固にされたものということで真理、真実。だから、ここのところはですね、だから旧約聖書では、このエムナ、このアーメンと同じ関連語ですね、同じ語源である。エムナ、ましは、エメス、エメス、エメと。それは真実、誠と解釈されています。ここは、I tell you the truth. 私は真理を言うと。The truly I say to you. とこういう英語訳に大方になっているわけです。はっきりとクリアリー明瞭性ではなくて真理を言っているんです。これは真理だと。アーメン、アーメンと2回繰り返している。私の言葉を聞いて信じるだけで永遠の命を得るという。これはさっきのイザヤ書。私のところに来なさいと。誰でもいいから来なさい。どんなに罪を犯した人も構わんから来なさいと。私の愛と真実のメッセージを耳を傾けるだけで命が与える。それの完全版ですね。イエス様ね、500年以上も昔の前に言われたことが、それが予言でもあったわけです。イエス・キリスト様こそですね、の命を与える。ただ信じるだけで。これこそですね、このイエス様が与える命こそは、どんなものよりも、たとえ砲弾が撃ち込まれようが、矢で、刀で突き刺されようがですね、このような命は決してなくなったりしないわけです。ここにもう一回大事だから、アーメン、アーメンと。誠に誠にと。まあ、これは文語訳の方だからより、言語に忠実なわけですね。死んだ者が神の子、キリストの声を聞くときは、今がそのときで、聞いて受け取っただけでも生きるんだと。まあ、このことですね。本当に単純な道。それが大事だから再度言われているのがマルタとマリアの十一章だったわけです。住所23節から、あなたの兄弟、ラザロは死んだので復活するんだと言ったら、マルタは終わりの日の復活の時に復活するを知ってると。これは世の終わりに復活。それまでどうなの？死んでるのか生きてるのか。いや、そうだ、眠ってるんだっていう。その眠ってるっていうことはですね、死と死んでるということの言い換えに過ぎない。微笑ですね。本来眠るということは、生理学的にですね、わかるように睡眠ということです。ほとんど、でも心臓とか内臓はみんな生きてる。けども普通にはですね、反応しない状態を眠るということで、死んでずたずたになった。あるいは死んでですね、もうほっといたらみんな溶けていくわけですね。人間のタンパク質や脂質やそのものも全部細菌が分解して、二酸化、硫黄とか二酸化窒素とか CO2 とかみんな燃えるものになって、燃えないものはいわゆるこのミネラル、 カルシウムや鉄やマグネシウム、亜鉛とかいろんなものは土地に残る。最終的にみんなそうなる。焼いてもみんな灰はそうなるわけです。そんなずたずた土地の中やら海の中にみんな消えていったもの、それが眠っていると言えるのかと。そういう不可解なことをですね、旧約聖書の場合で言われていた。けれども、ここではっきりとですね、信じた子で終わりの日になって復活するけど、それまでどうなったかわからん。眠っておいたって、それはまあ言ったら、言い換えにすぎて死んでる。だから、私は復活で命そのものだ。だから信じて結びついたら早も掘りで生きてるんだと。非常に明確にこのように言われたわけですね。生きていて信じるのはもう死なないものに永遠の命を与えられるか。信じるかと、いつもこのようにですね、イエス様は私たちに大事なことを絶えず、これを信じますか、信じるか。と問いかけてくる。私たちはどちらかを自分の決断で選ぶという側面もあるわけです。一方的にパッとこう、聖なる風が吹いて変えられる場合もあるけれども、でも変えられても後も続けるためには絶えず信じていかないと。いつも呼びかけてるんですよね。そしたらマルタは、あなたが世に来るはずの神の子を救い主であると信じます。と言われたということです。このように、このヨハネ福音書においては、信仰によって義とされるということとともに、信仰によって命が与えられる。だからこの信仰による義って十字架に関してよく言われるわけですね。私もその信じただけでもう50年以上ですね。21歳の時ですから、もう56年、57年もずっとその続く信仰を与えられた。ただ信じただけです。で同じように信じただけで、もう死なないものに変えられるということが、はっきりと言われているということですね。で、私たちはただ信じる。そして御言葉を受けると。聖なる受ける。それが命の木。というわけですね。命の木であり、イエス様につながる。で、単にこの世の知識をいくら詰め込んでも、学問や大学は1センチ角も短大もして合わせて、いっぱい知識、膨大なる知識が触れても増えても、そういうことだけをしたら、かえって死に至るんだと。一体そのようなはっきりとしたメッセージを言って誰が言うだろうかと。誰も言わないですね。知れば知るほど良いかのごとく言ってですね、スマホ、零散ですよ、この頃。産業でスマホの内容をものすごく高度にしたらいくらでもいろんなことができる。儲けの大材料になって、そういうスマホとかそういうプログラムとかそういったものを作ってるかしたら、莫大な量儲けるようになってしまったわけです。で、大学においても、そういうことに関連する大学には莫大な金を何億円と年々出そう。で、こうした目に見えない永遠の真理こそ一番大事なのに、それに、する研究と金を出そうとしない。というようなことがですね、だんだん起こっている。けれどもですね、神様の愛を信じるにはお金がいることないんですね。何にもいらない。もう病気で苦しい時でも、ただ信じるだけで、その病気がひどくなって死んでも、災害があって死んでも、永遠の命が与えられて、死んだ後、誰かに祈ってもらう必要もないんです。祈りは生きている人のためにあるんですね。死んだ人が冥福があるように祈る必要ないんですね。生涯を全部神様一つして見ておられて、そして祭壇のようにしてくださる。それだけを信じ取ったらいいのであって、よく死んだ人に手を合わせるって、いかにも良いことも言うけど、それは必要ないことですね。すべて愛と真実の神様が、その人の生涯のすべてのあらゆる考えや心の動きやしたことを全部見た上で祭壇にしてくださると、愛の神だからと信じたらいいと。私たちの祈りは、今生きている人のために注がれる。それがこの聖書の本来の精神であって、死んだ人のために祈りとどこも書いてないですね。はい。まあそういうことで、私たちの今日の混乱した時代においてもですね、 旧約から新約、ずっと一貫して何千年も前から言われている。その単純率直なメッセージを、今も語りかけるイエス様の声に聞き入ると。神様からのメッセージに聞き入る。それは自然を通してもたくさん語りかけられている。花を通して、あるいは青空を通して、あの白い雪を通して、そしてまた大きな海の力を通しても、そして様々な災害を通しても、私たちが本当に当たり前と思ったことは実は当たり前じゃないんだと。神様の恩憐れみでそういうことに合わせないだけだと。実は非常に私たちも支えられていなきゃ脆いんだと。その私たちの弱さを知らせるために、また祈りを深めるためにこそ、そのような災害も起こされている。そういう意味合いもあるということを思って、歩ませていただきたいと思うんですね。我々みんな、罪がない人はただの一人もいない。それをみんな許してくださったからばこそ、それを感謝受けて、聖なる霊を、聖なる風を少しでも、私たちも受け取りたいと願うところです。御国を来たらしたまい。そのことですね。どんな悪い人の心にも、良き人の心にも、さらに聖なる風があって、いわゆる良き人にさらにまた神の国のために尽くすように。悪しき心でいっぱいの人はそこにこれを追い出されて、聖なる風が吹き込むように。それが御国を来たらしてたまえ。という祈りで、ありとあらゆる人に対して当てはまる祈り。通りかかりの人でも近くの人で遠くに見える家でも、それすべてに当てはまるという。そのことを神様からの聖なる風と、また水受けつつ、一人一人が進んでいきたいと願うところです。以上です。
はい、ありがとうございました。今受けた御言葉を心に留めるために、皆さんしばらく黙想してください。はい、ありがとうございました。